この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ、接骨院の本だな。わしが大和接骨院長、杉浦博一である。
何ということで、私ポッドキャスター兼患者の徳松たけしでございます、
はい。
この番組はですね、
はい、
高校時代の同級生である私徳松たけしと、杉がですね、高校時代にやっていた漫画の貸し借りをアラフィフになった今もう一回やろうと。
おっすおっす。
しかも今回借りる漫画は、現在杉が営む大和接骨院の本棚から借りると、そういったコンセプトでやっておりますが、
はい。
そんなキャラクターでしたっけ？
オス。
オス。ということで、まあ、今回の、まあ、更新自体がね、久しぶりなので。
久しぶりです。そうそう、皆様、明けましておめでとうございますよ。
明けまし
たよ、本当に。
いや、まあ、明けましておめでとうとか、そのレベルじゃない、何か。なんか、2回ぐらい言い損ねてるぐらいね、明けましても。それぐらいの感覚のイメージがあるんですけど、ちょっと調べてみたら、まあ、半年ぶりの更新。
トモプーから、いつになったら更新するんだよ。
いやいや、まあ、むしろね、半年ぶりに更新されてるっていうのが奇跡だと思って、皆様にはね、聞いてほしいですが、はい、今回が何冊目になるかは、まあ、もはや、わかりませんが、
63冊目です。
63冊目、はい、今回の、借りる漫画のタイトルお願いします。
はい、接骨院の本なら、63冊目、
はい、
宮下明先生で、
はい、
爆弾。
あ、爆弾って、いやいや、ちょっと半年経って変わっちゃいました。え、宮下明先生は合ってるんですけど、
あ、そうだ、ボケでだ、宮下明ボケをかましちゃいました。
いやあの、宮下明先生はボケで爆弾書いてないんで、はい、やめてください。
すいません。
はい。63冊目は
?63 冊目は、
はい。
先駆け男塾です。
ああ、
は
い、それで、オープニングで、
はい。
大和委員長、
はい。
杉浦大和であると。
広川広和ですけどね、本名はね。
あ、広川。であると言ったんですね。
そうそう。
ああ、そういうことですか。
先駆けボケですよ。
なるほど、はい。ちなみにですね、まあ完全にこちらの事情ですが、はい、こちらの男塾もバージョン2となっております。
はい、
そう
です。なぜか謎に2回目の収録なんですね。
そうですね。バージョン1ね、はい、まあ自分で、まあ言うのもなんですけど、いい出来だったんですが。
結構良かったのね、あれね。
結構ね、うんうん、楽しい内容になっていたんですが、うん、あの後ファイルが全部消えてしまってですね。
単純な保存ミスでしょ。
はい、で、まあそれと同時に僕のやる気も消えてしまったということで、まあそこからこうやる気を取り戻すのに半年かかって、
充電ですよね、充電。
ね、あの、いつも上場会で来てくれるトモプーにも、ね、こう葉っぱをかけられながらですね。
かけられた？
いや、わかんないですけれど、まあこうやって、改めて先上げ男塾のね、録音ができることが嬉しいなということなんですが、
はい。
まあ、今回に関して言えば、もう僕は半年前も読んでないですし、今回も、先上げ男塾に関しては何にも読んでないです。すべて、僕の頭の中に
、トクマスクラウドに入っていると。
トクマスクラウドに入っている作品の一つでございます。
そうそうそう。で、まあ、一つ補足するとですね、
はい、
先上げ男塾、私全巻保有してるんですけど、
あ、はい、
ちょっと嘘ついちゃって、接骨院の本棚ではなくて、ちょっとキックボクシングの本棚。
あ、
キックボクシングジムの本棚なんですよね。
これなんかスピンオフでまたやりたいですけどね。
はい、
まあ、ちょっと軽く説明すると、杉委員長は、
はい、
まあ、接骨院プラス、まあ、はい、近くにね、
そう、
キックボクシングジムも同時に経営、はい、ボン、なんか社長じゃないですか、もう。
はい、社長です。
で、そっちの。
社長というか塾長です。
いやいや、社長ですよ。
はい、
塾じゃないです。あ、まあ、けど塾みたいなもんですよ、
ね。そうそうそう。男を磨きに来てるんですよ、みんな。
キックボクシングジムの方も、はい、キックボクシングジムに、なんていうんですかね、はい、似合わずというか。
え？
まあまあまあまあ、まあ、漫画が。
そうそう、本棚があって。
本棚があって。
そうそう、ガローデンとか。
いつ読むんですか？
インターバル中です。インターバル中。
なんせその3分と3分の間に読むんですか？
そうそうそう。
ああ、なるほどね。すごいんですよね。
そうそうそう。
まあもちろんやっぱり、ジムということでね、うん、漫画太郎先生の作品も置いてありますし。
なんでだろうね。
まあまあまあ、どちらかというと、じゃあ今回は、ちょっとスピンオフ要素もあって、はい、キックボクシングの本棚から、
キックボクシングジムの本棚
から、ね、読んだというと。
フロム先駆け男塾です。
に置いてあるんですね。
置いてあります、
全部。ああ、そうです。男を、
磨けと。
これが男だと思って、その後また、蹴り始める、
はい。そうですね。
ああ、そうですか。 じゃあまあどうですか、まあ僕らがね小学校の時に、ね、
そうなんですよね、で屋台で読んで出せないですかね僕たちは。一応発表はですね、
はい、
1985年のジャンプ22号から
もう古代、もうほぼ江戸時代、江戸、どっちかというと江戸時代寄りですね。
1991年の35号まで、はい、だから、6年ぐらい連載してたんですね。
ああ、けど。
すごいですね、当時。だから、まあ、小学校1年生の子が6年生になって、もう中学生になる間ずっとやったってことなんで、
まあ、けど今思うとたったのっていうイメージ、ね、まあね、でもありますけれど。
単行本は全34巻。
なるほど。
うん。
まあね、ずっと何やってんだみたいな感じですよね、なんか、
はい、
うん。まあ当時のジャンプ作品らしい作品でしたけれど。
はい。まあ話の内容としてはね、まあこの全国で行き場のなくなった不良少年たちを集めて、
はい。
あの、スパルタ教育を施す男塾があるんですよ。
ああ、なるほどね。
それが男塾です。
ああ、そうですか。はい、まあこれ放送に乗っけていいのかわかんないですけど、まあトツカヨットスクールみたいな。
まあまあまあ。
イメージでよろしいでしょうかね。
そうですね。
で、まあ、あっちの塾長も最近あの、
ネット番組。YouTube とかやってるもんね。
ネット番組であの、炸裂してますけど
ね。うん、そうですね。うん。まあ。かましてるよね、あの人もね。やばい、やばい、やばいやつですよ。
ほぼ若者と会話が噛み合ってないですけど、今回もちょっと、うん、若い人のリスナーさんいたらほぼ噛み合わない感じになると思うんですが、男を磨くための塾の物語なんですよね。
そうなんですよ。で、初期はね、あの結構右寄りの、うん、軍国主義のテイストのギャグ漫画だったんですけど、
はい、
まあ、ジャンプあるある で途中からなぜかあの中国憲法の使い手とか、
まあまあまあまあ、
やたら出てきて、
そうですね。そう、だからまあ、わかりやすく、うん、まあ、リスナーさんに説明すると、ドラゴンボールが冒険者から天下一武道会で、まあ、
バトルものになって
バトルものになってから、うん、まあ、その、人気が出るみたいなパターン
です、ね。ジャンプのあの、急にギャグ漫画からバトル漫画になるのってすごいですよね。
まあ、筋肉マンもそうですし、ね。
まあ、家庭教師リボンとか、
はい、
あとはあの、ジャングルのおじゃたーちゃんとかも。
悠々白書もそうですけれど。
まあ、最初ね、いい話だったのに、急にね、手こ入れでね、
けど、ま、想定してるんじゃないですか。
いや、違うでしょ、全然。作風が違うもん、最初。
あ、そうですか。
ゆ
う
すけが生き返るとこまで。
あ、まあまあ、だから人気が出た時点で、まあ、そこの。
人気なかったんだって。結構後ろの方に追いやられてきて、手こ入れでバトル漫画になっちゃったんだって。
あ、そうですか。あ、じゃあ、まあ、その、幽遊白書の戸谷先生で言うと、
はい。
天霊昭和のキューピッドもバトルモンになれば、もうちょっと続いてたかもしれない。
間違いないですね。エロバトル漫画として、ちょっと、頑張ってほしかった。むしろ、なんなら、ちょっと、幽遊白書とスピンオフしてか、なんかね、ちょっとミックスしてほしかった。
ということで、相変わらず喋り出すとと、その、なんていうのね、横道に外れる情報が止まらないので、まあ本線に戻しますと、
はい。
だからオープニングがね、すでにそうでしたよ。第1話が、
そう。
まあその政府の。
そう、塾長がなんか朝礼みたいにしてるんですけど、
うん。
第一声がですね、
はい。
男なら死ねえ！
いやまあ、もうこれがすべて漫画の感想ですね。男なら死ねえってことです。
幸せになるのは女子供だけでいい。
男は死ねと。あの、もうわかると思いますけれど、もう今の若い人にはピンとこない。僕らにはなぜか意味がわかるというね。男なら死ねと。で、第1話の最初が、なんかこう、政府の人たちがなんか映像を見てるんですよね。
そうですね。文部省の人
たち。そう。で、あで、これ戦争当時のね。
懐かしいね、みたいな。やらされてたよね、
こんな感じだよね、なんつってね。竹槍持ってやー、みたいな映像を見せられてたら、いや、実はこれ今の、今の映像ですっていうところから始まるんですよね。だからまあ、この先駆け男塾っていうこのタイトルが、もうすでにこの令和のね、今年令和もう何年か分かんないですけど、まあ、2025年っていうね、はい、もう僕らからしたらもう
未来ですよね。
想定外というかもう未来、完全なる未来なんですよ。この今ね LGBT とか言ってる時代をもう真逆に行くような価値観の漫画でございます。
本当にな。
だからまあ僕さっきね半年ちょっと休んでたって話しましたけれど、
はいはい、
まあ僕男塾入ったら、まあ初日で辞める自信ありますね。
辞めれないよ。
いやいやいやいやいや、初日で辞める。
辞めれない。辞めれない。
あ、そうですか。あと、僕、その前提として気になってるんですけれど、
はいはいはい、
あの男塾って、まあ一応1年生、2年生、3年生みたいになってるんですけど、
違います。
あ、
1号生です。
あ、ごめんなさい。
2号生、3号生です。
1号生、2号生、3号生みたいな感じになってるんですけれど、
はいはいはい、
あの人たちって、 高校生じゃないですよね。
とりあえず基本的に年齢不詳ですからね、キャラクターが。
あ、そうなんですか。なんか、まあ、見た目的に、ね。
なんか10年以上だって男塾を支配してる3号生たちがいますからね。
ああ、なるほど。
はい。
だから学校的に言うと留年してる人たち。
でも卒業式とかもやってたから、最終回で。ああ、そうですか。よくわからんすけど、まあ。
だからまあ、主人公たちがいくつなのかもわからないんですけれど、うん、まあ、この物語の主人公は剣桃太郎というね。そう、
徳ちゃんの好きなあの、鉢巻きを巻いてますよね。
ああ、松山。
好きですもんね。
松山くんと一緒のね。
そう。
あ、
で、背中に、日本刀を刺してるんですよね。
なるほど。
確実に、まあ、やっぱり確実にそれで歩いたら、今はこの令和の時代だったら、職質食らって。
やっぱり新入生といえば背中に。
刀。
刀ですよね。ね。で、まあ、入学してくるんですよね。
あ、まあもう最初から、もう、あの、はいはい、入学してる。
あ、入学してるんですか。うん、で、まあそっから2年生と、いろいろね。まあ、だから、クローズみたいなイメージでもありますよ。
まあ
。2年生と揉めて、3年生と揉めてっていう感じで。
で、まあ、どんどん仲間が増えていくみたいな。
天下を取ってって。で、まあ、その、本編では描かれてないですけれど、はい、まあ、続編がね、はいはい、この漫画あるんですけれど。
あ、いっぱいありますね。はい、
男を磨いた結果、剣桃太郎さんは、
総理大臣じゃない。総理大臣。
いや、だから、これは、やっぱり、すごい新学校ではあります。
確かに。
すごい学校であることは皆様に伝えたいな、ということで。
はい。
まあ、できれば、この男塾という作品を知らない人にも魅力をね、
片手
ね、少しでも伝えていきたいなと思うんですけどね。どうですか
男塾の魅力。まあ、いろんなね、催し物やってくれるんですよ、男塾って。
まあ、言ったら授業ですね。
授業とか、まあ、イベントとか。
まあ、体育祭とかね。
そうですね。
はい、そういうことですよね。
コロシアムっていうイベントが
あって。何ですか、それ。
はい。
ちなみに、聞いてる方はね、コロシアムで認識していただければいいんですけれど、すべてここで言っている言葉に関してはすべて漢字表記になりますよね。
はい。
コロシアムの当て字がどうなってるか知らないですけど、
多分、殺なんとかって感じ、
まあ、漢字であるということだけは、男なんで、ね。
どういう内容かっていうと、
はっきり言っても、男塾、カタカナも使わないですから。
使わないですね。はい。J ぐらいじゃない？
J っていうのはちなみにね、1年生の。
交換留学生ですね、アメリカから来た。
交換留学生なんですけども、見た目がもう角刈りなんでね。完全に、どういう、あれ、本当にアメリカ人なのかっていうね。
アメリカ人
でしょ。まあ疑問もありますけれど。
うん、まあボクシングも達人でね。
あ、そうそう。
めちゃくちゃ、はい、マハパンチ。マハパンチの J、ね、通称マハパンチの J ですよね。
けどまあ、男塾でボクシングやるときは大体あのグローブにトゲがついてる、
ね。そう。やってたね。
トゲのついたグローブで殴り合う。これがもうマストですけれど。ね、
は
い、まあいろんな授業があるんですよね。
そう。
僕最初印象的だったのは、はい、まあ、キリがないんでね、紹介し続けると。
はい。
まあ最初の印象的なのは、とにかく直進しかしちゃいけないっていう授業があるんですね。
ああ、
要するに男が、
ね、
要するに男が、その曲がるなと。
そう。
もう、男はもう直進のみだということを、まあ学ぶための授業がありまして、とにかく目的地まで、まっすぐ歩くと。
途中に家があろうが、ヤクザの事務所があろうが、
そうですね。
まっすぐずっとしないといけない
んですよね。で、途中でまっすぐ歩くために、電柱に登って降りるっていう下りがあるんですけど、
ありましたね。
あれは直進ルートに入ってるっていう、あれはそういう認識でいいんですかね、あれは。
そう。直進ルートかな、あれね。
道の端を歩いてるんでしょうね。で、まあ途中に民家があっても、まっすぐ行くと。
ね、はい。あ、男塾名物、直進行軍ですね、これは。
ああ、なるほどね。はい、で、まあ、オチとしては、まあ、最後にね、
はい、
やーさんの事務所が直進コースにあったんですけれど、はい、まあ、そこも。
潰して
、その先生
は、ね。教官ね。
教官が、うん、いや、ちょっとここは曲がるかって言うんだけれど、
教官の新築の家があったんだけど、
はい、もう桃太郎からしたら、もう刀に、刀背負ってますからね、はい。そのまま直進する事業割りみたいな。
うん、こう事業。新築の家壊しちゃった図工みたいな感じですね。
そうですね。で、まあ次の日には油で作ったお風呂に浸かったりとかですね。まあそういう感じで日々男を磨いていくという。大丈夫ですよね。これ戸塚ヨットスクールでもやってないですよね、多分。
やってないね。
やってないですね。 まあ、そういった授業をやっている学校なんですけれど、まあ、そこからね、なかなかその まず同級生たちと戦ったりするんですけれど、
はいはいはいはい、
なかなかね、先輩たちが。
先輩たち濃いですね。
対戦がすごいんですよね。
さっき言ったコロシアムってのは、
はい、
まあ、2号生筆頭の明石先輩と戦うんですけど、
はい、
あの素手じゃないですからね、真剣で切り合いますからね。
そうですね。まあ、それをもちろん当然のことが明石先輩も背中に、
はい、の刀背負ってるって、
あの桃太郎の倍ぐらいある、
そう、
一文
字流残骸剣っていうね、
そうですね、
デラでかいダンビラを
後に会場を半分に切ったり
そうそう、闘技場切っちゃう、
あのゾロより先に、
そうそうそう、
船とかを真っ二つにする表現はもう明石先生、
明石
先輩が、
で明石先輩の特徴として
真っ二つのパイオニアですから、そうそう、明石先輩、
明石先輩の特徴として、あの学ランにあの片手をつけてるんですよ。片手ってショルダーバットっていうか、あの北斗の剣とかでみんなつけてるじゃないですか、あの霊とか剣士とかね、はいはいはい、あれを、うん、あの常時装備してるっていう、う
ん、あれは何ですか、
あれで歩いてたら、あの秀丸がこいつ男塾のモノマネしとるぞ、あ、北斗の剣の真似しとるぞって言って突っ込んで、
なるほど、
で後で捕まってボコボコされるんですけど、
あ、そうですか、
あそこ好きっすね、
まあ、当時もね、
こいつ北斗の剣の真似しとるぞっていう突っ込みを入れちゃって
あ、ジャンプあるあるですよね、うん、ちょっと他の漫画をちょっとコメディいじってみたいなね、はい、あで2年生には明石先輩がいて、
2年生ね、ちょっと薄いんですよね、
薄いんですよね、
う
ん、
そう
そうなんですよ。まあけどね、ヤンキー漫画とかでもあるあるですよ。はい、2年は意外にスルーされるんです。
そうなんですか。
やっぱり3年ですよ。
3年生。
うん、問題は。
3号生ですね。男塾3号生。
こっからもう完全に皆様、学園ものっていうイメージは、すべて投げ捨ててください。うん、その。
なんか、10年以上にわたって支配してるってどういうことなのっていう。中卒として何歳だ ?16 歳として入って、
まあまあまあ、
10年したら26だよね。
まあ26ですね。まあ見た目はまあ56ぐらいの見た目ですけれど。
56ぐらい。
でまあ、どういうストーリーだったかわかんないですけれど。
いや、2号生との戦いで、
はい、
あ、違うわ。あれだ。元々明石先輩倒したら、その後、はい1号生を破門になった伊達おみとってやつがいるんですね、
はいはいはい、
でそいつが半グレになってて、
はいはいはい、
関東合格連っていう、はいはいはい、ちょっとまたちょっと一大勢力を築いてて、ね、攻めてくるんですよ男塾に、
はいはいはいはい、
でそれとももまあそれでまあしてね、あの三面剣とか出てきて、でこれ
で、ね、
実写化もしてるんですよ、ここの部分、
ああそうなんですか、
そう坂口作、YouTuber の坂口作が主演、監督主演で、
あ、ああ、坂口。
そう、だけど、
宮本武蔵やった人ね。
そうそうそう、そう。だけど、そう、男塾が好きすぎてね、はい、映画作っちゃったらしいんですよ。
あ、そうなんですか。そうそうそう、え、比叡とかね、誰がやったんでしょうね。
あ、なんか、ちゃんと言いますよ。だけど、ただ、J の役が見つからなかったから、
いやいやい
や、三面剣
誰も見つからないでしょ。
三面剣じゃなくて、二面剣になってるっていう話で。
誰も見つからないでしょ。
あれ、ひどいわ。
J だけ見つからんみたいな言い草です
よ。J は見つからなかった。
誰も見つからんでしょ。ライデンも月光も見つからないでしょ。
で、だから、ライデンか月光どっちかがカットされちゃったんですよ。ライデンがいなかったかな。
ああ、そうですか。
ああ、
まあまあ、そういう一年生同士というかわからないですけれど、うん、まあ、そこでも、
そう。で、倒したら、まあ、そいつらも男塾に入塾してくる。
もちろん、倒した、敵は味方になるっていうのはジャンプ形式なので、あと、まあ、この、男塾という作品の、まあ、大きな特徴でもありますけれど、
はい、
すぐ学生の構想なんですけれど、はい、すぐ人が死にます。
はい。
はい。けど安心
して。死んじゃうの？
けど安心してください。すぐ生き返りますんで。だから最初の、その4対4のね、その1年生同士の戦いでも、はい、もうほぼ、主人公以外ほぼ死ぬんじゃないですかね。
そうそうそう。死亡、寿命牢っていうろうそくがあって、それぞれのキャラクターに、
はいはいはい、
でそのろうそくが消えちゃうと死ぬっていう設定だったんですよ。
うん、
全員のろうそくだから桃太郎以外のろうそく全部消えちゃった、
ね、そうそう、消えちゃって
でライターでこうつけようとしてもつかないんですよね。
ああもうそれは寿命をね、
う
ん、
命
ただのろうそくじゃないですから、うん、でまあ僕が知る限り、うん、まあ崖のね、
そうそうそう、
崖から完全に落ちて消えてった。1年生もいたんですけれど、皆さん安心してください。生きてます。
なんか、包帯だけ巻いてね、復活してくるよね。
何らかしらの方法で生き返りますので、 そこは安心してください。だからもう注釈入れてもいいと思いますけどね。もう男塾で死んだら注意書きで下にね、あ、大丈夫です、この後生き返りますってね。
ただね、
はい、
死んでも生き返れない人たちがいるんですよ。
いやいや、全員生き返ったでしょ。
ね、はい、3号生の、うん、3号、1号生たちのその校舎から
全員生き返ったで
しょ。3号生の方の校舎に行く道になんかね、はい、3人の門番がいるんですよ。
あ、いましたね。はい。
男爵ディーノと、
あ、
変焼器と、
はい、
独眼鉄ってやつがいるんですけど、
全員高校生ですね。はい、高校生か分かんないけど、学生ですね。
そう、はい、そいつらだけは後の戦いで、
はい、
死亡しても、
はい、
生き返れなかった
っていう。おい、何でよ。雑だろ、この三人の扱いだけ。
めちゃくちゃ雑だよね。かませもいいとこだよ。
ちゃんと生き返らせろよ。うん、あ、そうですか。
生き返らなかったの。
ああ、うん、そこのね、最初の門番の下りも好きでしたけどね。うん、なんか遠くから、ろうそくを消さないといけないですよ、ね。
そうそう。で、問いかけてくるんですよ。独眼鉄が、うん。男とは何ぞや。
そうそうそう。
男とは何ぞや。
何ぞやっすね。ああ。問いかけてくる。一年にね。
そう。
で、まあそこはさっき、キャスティングが見つからなかった J がね。
そう、J が
パンチの風速で。
そうそうそう。下、足、下半身がね、コンクリートに埋まっちゃって、
ああ、
で、すごい距離があるんだけど、そこのろうそくを消さないと、上からこう針が落ちてくるみたいな、
ね。なぜコンクリートで足が埋まってるのか説明したいですけれども、はい、キリがないんで、埋まってて、
はい、
ああ、で、まあ遠目から、パンチの風圧だけで消したついでに
毒ガン鉄も吹っ飛ばしちゃうっていう。すごいあれ離れてたよね。
で、その後、はい、うん、毒ガン鉄さんは死んじゃうんだけれど、うん、
死亡です。
まあ、生き返らなかったというより、まあ、正確に言うと生き返らせるのを忘れてしまったという。
そうかな。
忘れちゃったんだと思います。ちゃんと生き返ってると思います。はい。後々ね。で、
まあ、それと同じようなキャラでね、うん、またその、冥王と王っていうところで戦いが繰り広げられて、
はいはいはい、
でそこに出てきたゴルバルスティスキーっていうロシア人がいるんですよ。犬を使うやつなんですけど、
はいはいはい、
でそいつも仲間になるんですよ、後々ね。
ああ、そうなんです、ね、
そう、だけどそいつもまた後の戦いで死んで生きられなかったっていう。
いや、だ忘れてるんですって。あれ、大丈夫ですって。忘れてるんです、宮下明先生が。
しかも全員、その毒眼鉄変焼器男爵 D のゴバルスキーに言えることは、なんかみんなちょっと武男っていうか美形じゃないんですよ、
ね、なるほどね、
雑、
まあ、多分読者の人気がちょっとなかったのかな、もうちょっと
こいつらないいやみたいな、
キャラクターランキングが高ければ生き返ってたのかもしれないです。それはもうジャンプ至上主義ですから、人気至上主義なのしょうがないですけれど、あと男塾っていう作品の特徴として、はい、当然男塾というタイトルなので、
はい、
もう女性は一人も出てこないです。
まあ、メインキャラではいないですね。美形のキャラは出てくるんですけど。
そうですね。
そうですね。女性キャラいないですね、本当に。
確か逸話でね、おばあちゃんがね、一人だけ出てきたっていう話があった気がしたんですけれど。
あとね、ディスコで最初の初期の頃で、ディスコに、
いるお客さんで。
いるお客さんで、女子大生の子が。
が行ったりとか。
聖高満学園かなんかの学生さんが出てくるんですね。
全部ダメですね。全部ダメですね。
聖高満。
はい。
もうダメの。
もう、
女学園の学生さんも出てきて。
すごい男尊女卑の漫画なので、皆さんは、気をつけ、特に女性は絶対読まないでください。
で、そうそう。ね、そこのエピソード結構好きで、
はい。
なんか男塾の教官の鬼ひげってやつが、
ね、
こうね、ナンパをしてたんですよね。
なるほど。
で、そしたら、はい、ディスコでね。
はい。
そしたらなんか、結局外人にボコられちゃうんですよ。俺の女に手出すな、みたいな。で、それで腹いせに、
はい、
塾生たちを募って、集めて、
なるほど。
最近この風紀が乱れてると日本の、外国人にぶら下がる女の子たちが多いから、
はい、
外国人を粛清しようって。いえいえ、
市場もいいとこですよね。
で、まあ、桃たち連れて、
はい、
ディスコに殴り込むっていう。
ああ、そうなんですよ。それは最終的にどうなるんですか？
最終的に、なんか、
そのディスコの人たちは死ぬんですか？
いや、死にはしなくて。
あ、死なないんですか。
なんか、
ディスコの崖から落ちる。
鬼ひげがボコられた、外人はなんか、結構、デラ、ごっつい黒人で、しかもなんか、アメリカの、なんか元プロボクシングの、ヘビー級のランカーとかなんですけど、それも、桃がやっつけちゃう。
まあ、それは、当然ですよね。だって背中に日本刀背負ってますからね。
素手でそれはやりました。
あ、それは素手。
そう。
素手でも強いんですね。
そう。で、しかも、その時に鬼ひげが、 あの男色一の天才的頭脳を持っている、うん、田沢ってやつがいるんですけど、うん、田沢1号生っつって、うん、お前確か英語が得意だなっつって、
あ
いつにちょっと一発かましてやれって言って、
ね、はい、
かしこまりました、オッスっつって行くんですよ。
もう、男塾の中ではもう成績優秀なやつですから、ね。
ククがだって全部言えるわけ
ですよ。そうそう。もう唯一ぐらい。
ククが暗唱できるから、はい、いつ聞いても田沢1号生のククはすごいのをみんな言ってますから、ね。
いや、みんな、そうそうそう。うん、が、英語も、
堪能だから、
英語の力も披露してやれと。
そうね、このタコ野郎、
はい、
黙れみたいな感じで言ってやれって言ったら、はい、
うん。
I am an octopus. This is a boy っていう。
いや完璧ですね。ちなみに、この学校から、後の日本総理大臣が誕生してますもんね。
後に、田沢、1号生は、ノーベル賞を確か受賞して
ます。そうなんですか。
確かそうですね。うん、
すごい、素晴らしい学校ですね。
そうですね。
あ、そうですか。
ちなみにさっき言った J は、
はい、
なんかの、米軍艦隊の総司令官みたいな。
卒業した暁には、
もうみんなポストが ね、用意されてるんです
よ。もうポスト。まあまあまあ、そんなこんなでさっきのね、話に戻りますけど、3号生との、
そう。
まあ、戦いが
3号生ヒット、大強引邪気ですよ。
いやまあ言ったら3年の番長ですよね。
番長ね。めちゃくちゃ初登場術でかかったんですよね。
でかかったですね。
そう。
何
メートルがありましたあれ、徳松さん。
まあいや何メートルか分からないですけれど、はい、まず、その一個として学生なのかもよく分からないけれど、はい、まずもうビールを飲んでるんですよね。
しかも、そのビールがでかくて、
はい、
多分、その3校生のその、控えの奴らが、なんか4人がかりぐらいで、4
人がかりで、そのビール瓶を持って、
どこに売ってるんですか、そのビール瓶がまず。
まあ、当時、だから朝日か札幌か。
何リットルあるのあれ。
キリンが多分
作ってんのかな、
作ってたんじゃないですか、ね、
めちゃくちゃでかかったですよね。しかもあのコップもでかいから。
はい。
オス失礼します。コポコポコポで4人ぐらいでついてたよね。そう
だから4人でやっと持てるビール瓶をついで飲むぐらいの身長の人だったんですけど。
多分ビル4階ぐらいあるよね。
そうです。だからこれよく漫画でね、あるあるなんですよ。うん、あられちゃんでも何でも。はい、最初3等身ぐらいだったけれど、
はいはい、
まあ話が進むにつれ、まあ2等身ぐらい。ちょっとね、可愛くなってくる、
うん。あられちゃんもそうだもんね。
うん、ちょっとちっちゃくなるっていうのは、これ漫画あるあるなんですけれど、はいはいはい、まあさっき先輩にいたらもうそのスケールじゃないですね。
あれちゃんと説明あったんですよ。
え？
作中で説明があるんですよ。
あ、そうなんですか。
なんででかかったかっていう。
なんででかかった。うん、はいはいはい。
やつの陶器が巨大に見せてたのか。
いやいや。やつの陶器のせいでビール瓶もでかくなってたんですか。
多分そういうことでしょうね。
ああ、そういうことですか。
恐るべし。
ああ、
恐るべし大強引邪気。
だからあのジャンプ漫画が後でちょっと辻褄合わせようとするくだり別にいらないですけど、でもこっちはもう納得してるというか別にいいんで、はい、今更なんか辻褄合わせようとしても合わないんでね。まあまあけどそのジャキ先輩と戦ってる間にも、
はい、
3年生にもね、やっぱり四天王みたいな、ね。
3号生な。
三号生。
男塾四天王いますね。
男塾四天王とかいるんですよ。
ま
ん
じまる先輩好きですね。あの、アメトークで、ケンド小林さんが、まんじまる、まんじまる先輩のコスプレしてて、めっちゃ似合ってた。
ね。で、そのアメトークっていう、まあ、トーク番組において、まんじまるのコスプレは、まあ、ちょっとその致命的だったんですけど。
そう、まんじまる先輩ってカラスマスクしてるんで、こうね、口にマスクがあるから、ね、何言ってるか分かんない。喋れないっていう。
で、まんじまる先輩は、カラスマスクをして、モヒカンです。
そうそうそう。
で、マントをしてます。
そう。で、さらにそのモヒカンをアイスダラガーみたいに飛ばせる必殺技を持ってるっていう。
なるほどね。うん、すごい、
ね。すごいですね。
すごいセンスですよね。
すごいな、ほん
と。ワルとかそういう次元じゃないですよね。いや、けどかっこいいんですよね。
あ、なんかかっこよかったね。
なんかかっこいい。カラスマスクしてモヒカンしてたら、もうほぼもうね。
変質だよね。
いやまあ、一発屋の芸人みたいなビジュアルなんですけど、なんかかっこよかったですよね。
しかも、ま
ん
じまる先輩の使う拳法は、毛量拳って言うんですよ。
毛量拳。
毛量拳。
どういう技なんですか？
なんか、ぼやっとしてるんですけど、
は
い
は
い、
もう、
なんと政権みたいな感じかな。
あ、毛じゃなくて、
うん、違う違う、毛量、チミ毛量の。
チミ毛
量。チミ毛量の毛量です。
あと僕、なん、もうとにかくあの人が好きですね。AK。
AK。
AK。
まあ、読書ですよね。
ああ、読書。
あの、 AK のね、好きなエピソードがあって、
はい、
あの、読書って、まあ、
やっぱり
ね、戦いラーメンマンでも、散々説明したんですけど、そう。
ガンダムを
放出。自分の手を、こうね、毒に浸して、
薬草に
浸して、交互にやることによって、まあ、もう殺人兵器、自分の手が殺人兵器になっちゃうんですよ。で、AK がその後戦いで、めちゃくちゃ強いやつがいて、
はい、
あの、なかなか攻撃が当たらないんです、
うん、
で AK が取った手段何か知ってます？
どう知らないですね。
自分の指を食いちぎって、指を投げて、指でかすり傷を与えて倒すっていう。
なるほどね。もう毒だからね、指のところも。
自分の指を食いちぎってあの、ね、飛び道具にするってなんだよって、うん、
別になんかもっと毒を瓶とかに詰めときゃいい気もしますけれど、まあ、男ですからね。
うん、で、まあ、暗殺剣だからね。
もう、もちろん皆さん安心してください。うん、指もちゃんと後で生えていくんです
から、ね。生えたっけ？ちなみに、あの、AK 先輩ね、
はい、
あの、毒足も持ってますから。
毒足。ほぼ私生活できないですね、もう。毒足。
毒足って何かというと、ね、足も毒足。
スリッパ履いても家に上がってほしくない先輩ですね。
そうだね。
あ、毒足。初めて聞きましたね。
なんで AK 好きなの？
え？
なんで AK 好き？
いや、なんか、当時、小学生ぐらいの時に、その後一回死んじゃった後に、
う
ん、
そう。
なんかその、
包帯ぐるぐる巻きで、男宿第二の助っ人で来るんですよね。
そう。あの時好きだったのかもしれないですね。
素顔見えてねえじゃん。
素顔見えてなかったですけど、あれだから AK だって最初思ってなかった。
読書使ってるのにさ、あの、俺は AK ではないって言ってましたからね。
で、僕も不思議なもんで、もう AK じゃないって思ってましたからね。
あれも、大丈夫。強引だよね。
当時の。
どう考えても AK だよね。
今の子は騙せないですけど、僕らが小学生の時の、僕らはバカだったんで騙せたんです。なんか、違うって言ったら。
どう考えても AK だよ。
違うって言われたら、あ、そうなんだって、もう全部見えてても、
そうそう。
もう、あの、本人が違うっつってんだから、つって。
そうで、この頃の戦いになると、
はい、
まあ、あの、塾長が、
うん、
あの、現役時代、だから兵隊やった頃に、第二次世界大戦中に。
塾長ね。ちなみに塾長一番強いんですよね。
最強ですね。
最強なんですよ。
最強ですね。
はい。
で、まあ、その、旧日本陸軍を裏切って、
はい、
アメリカに行って、
はい、
その、まあ、財産とかを手に入れた、東堂兵衛ってやつがいるんですよ。
ああ、
で、まあ、そいつが主催する、
はい、
大会に乗り込んで、
はいはい、
で、そこの大会で優勝すると、
うん、
あの、東堂兵衛が、こう、トロフィーくれるから、うん、
はい、
その時にぶっ殺すっていう。
ああ、なるほど、ね。
テロリストですよね。
まあ。で、まあ、ちゃんとね、東堂兵衛もね、
はい、
ちゃんと有言実行ですから、
はい、
あの、真っ二つです。大体なんか最後はそこら辺あやふやにするのに、
うん、
ちゃんと真っ二つになってましたけど、皆さん安心してください。この後くっつきますんで。真っ二つになった人間が、真ん中の、
傷当たったね。
ちゃんとくっつく技術あんのに、ちゃんと真ん中の傷跡全部残ってましたけれど、
あの、
ちゃんと安心してください。くっつきます。
救急処置のおかげで助かったって言ったけど、
もう、とにかく明るい、
ですよね、
とにかく明るい安村どこじゃない、そうそうそう、履いてますじゃね。安心して、生きてます。
はい、そうそう。で、この大会になるとですね、
はい、
世界中から、まあ、いろんなチームが参戦するんですけど。
なんか世界中の男塾みたいなもんですよね。
まあ、言っちゃうとそうかな。う
ん、あれ
まあ、いろいろその、まあ、ギリシャのやつだったり。
さっき6年って言いましたけど。
え？ 6 年？
連載がね。うんうん、で、まあ、その中の1個の大会なので、まあ、3年とかだったとしましょう。
天長五輪、なんだっけ、天長五輪トーナメントとか、
はい。3年ぐらいだったとしましょう。う
ん、めちゃくちゃ長く感じた
ね。けどね、僕の大会としては多分50、半世紀にわたって、
戦ってる。
永遠に、その、もうバキのね、
うん、
もうパイオニアですよね。
そう、ね。
ちゃんと、
うん、
ちゃんとみんな戦うっていうね。
いや、違うんだ、徳ちゃん。
あ、違いますか。
16人選手がいるんだわ。
だからもう設定が、
多いよね。
普通、5-5にしとけよっていうところが。
最初、だから最初5-5だったのよ。
あ、
だけど、5-5が8-8とかになって、
あ、
で、8-8が、16、まあまあまあまあ、倍ゲームですよ。
みんな人気あるからね。
そう、キャラクターやっぱ、あもれがあるから、殺せないからやっぱ。
相手も16人いないといけないから。
ドグランテツ以外はみんなやっぱり死なないからさ。
そうですね。
ヒエとか何回死んどんの？
そうですね。まあ、ヒエはまあ、悠々白書で言うと、クラマみたいなね、イメージで思ってくれると。
そう、で、16対16になるんですけど、大体、4戦ぐらいやると、
はい、
最後の12人ぐらいは、
あ、
10人ぐらいはまとめてドヤーンってやられちゃうんですよ。
そうそうそう 大体まとめて倒すときは赤地先輩が。
そうそう、武闘場ごと切ったりね。武闘場
切って、そのまま会場ごと落ちちゃったり、
ね。ひどいやつになると、はい、ボスが自分の仲間を殺しちゃったりとか
あるとかね。そうそうそう。まあまあまあまあ。まあけど、意外にきっちりやるんですよ、一戦ごと。
まあ一戦、まあそう、
ね、まあ省略はするけれど、だから僕の体感だと本当に、半世紀にわたって連載してたぐらいなイメージだったので、最初の6年って聞いたときびっくりしましたね。
ああで結構好きなチームがあって、トキちゃん思い入れのあるチームとかある？僕の好きなチームはですね、当ててみて。
あ僕はファラオの。
あ、一緒やん。
マジですか？
ファラオスフィンクス、王家の谷の守護者たち。
あ、そうそうそう。
そう。なぜかエジプトのチームが参戦してくるんですね。
はいはい、まあ。
そう。で、全員。
もはやなぜかとかないですけど。
全員なんか棺に入っててね。
あ、そうそ う, そうそう。
移動どうしとんのと思うんだけど。で、アヌビスってやつが、
ドラ、ま
あ
その、ドラクエみたいなもんですよ。
あ、そういうこと、はい。死んどるやん。そうそう。で、最初言っとったわ、トガシが。
あ、そうですか。
あいつら全員死んどるぞ、みたいな。カンオケじゃん、カンオケじゃんか、みたいな。
なるほど。で、そこも、ちょっと、すいませんね、今週、みんな情報過多で申し訳ないんですけれど、これね、男塾として、その、富樫、虎丸っていう二人がいるんですけれど、右端で突っ込みを入れるっていうね、まあ、その後、やっぱジャンプでは当たり前の、その、フォーマットになってますけれど、あ、筋肉マンですかね、最初は。
テリーマンとかがね、
テリーマンとかが、やっぱりその、状況説明のために右端で、まあ、筋肉マンの時はゲーしか言ってなかったですけれど、まあ、いろいろ補足してくれる突っ込み。
まあまあ、有名なセリフで言うと、知ってるのかライデンっていう。
いやいやいや、有名な割に僕知らないですけど。
本当？ライデン全部教えてくれるよ。
あ、そうなんですか。
ムー、あれは世に聞く、なんとかかんとかかって言うと、ね、だいたいみんな、知ってるのかライデンって言うと説明が始まるんですよ。
で、だからその、コマの右端に説明してくれるツッコミ役ですよね。
そうです
ね。がいるんですけれど。
ガヤですね、ガヤ。
後に、そのファラオ、うん、エジプトチームの大将は、後にそのメンバーに入ります。
そうそう。ギャグ、ね、ファラオスフィンクスのね、ボス最初かっこよかったっていうか、
いや
なんか、すごい、強敵強かったんです。モモをめちゃくちゃ苦しめたやつなのに、
いやもう、
ギャグキャラ落ちするっていう。
ギャグか。
チンパンジーのションベンを飲まされてましたからね。
あなるほどね。はい。どういうストーリーかわからないですけど、とにかくチンパンジーのションベンを飲んでたんですね。
そうそうそう。
で、まあさっきその情報を補足してくれるって言いましたけれど、はい、やっぱりこの漫画の情報を補足してくれるといえば、はい、
ああ、そうですね。
はい。
民命処方ですね。
これもね、僕ら小学生は騙されてましたね。
まあ、図書館、民命処方は何かっていうと、
うちの学校の図書館に置いてないんだけどって、小学生、僕ら小学生がみんな探しました。
探した、
うん。ねえ、もう国立図書館に行ってもないんだけどと、民命処方がって。だって本当にあると思ってましたもんね、途中まで。
思ってた。
まあその民命処方よりっていうので、
そうそう、技とか、その、まあ、結構奇妙起きてるやつな、
はい。
例えば、技だったり、はい、武器だったり、
対戦形式だったり、
ね。そうそう、髪型だとかを解説してくれるんですよ。
そうそうそう。んで、ちゃんとこう、もっともらしくね。
そう。
まあ、僕当時が字読むの嫌いだったんで、すっ飛ばしてましたけれど、
うん、
なんか説明してくれるん
です、ね。まあ大体、起源は、
はい、
全ての起源は、古代中国ですね。
うん、あ、そうですか。
はい、
で、まあ最後に、民命処
方何年以内の何図鑑よりみたいな。
よりってなってるんで、あ、本当にそういうのがあるんだと。
そう。
思ってたんですけど、これもないです。
ないですね。
もう、漫画自体全部嘘です。っていうか、漫画って嘘ですからね。
フィクションといえ。
ああ。で、まあ、民命処方で説明して
くれ。そう、でもね、後々の男塾のスピンオフで、ね、
はい。
江田島平八の若い頃の話があるんですよ。塾長の若い頃の話があるんですけど、はい、でそこにこの民命処方の、を作った人が出てくるんですよね。で、だから民命処方のその、
だからね、
創立の経緯とかもわかるですね。
まあさっきね、杉がちょっと冗談で、
はい、
爆弾というね、宮下明先生の、
はいはいはい、
男塾の後に連載したボクシング漫画。
うん、本当は男塾、
はい、
なんていうか、
あ、間にありましたっけ？
あ、じゃあバラモンの家族。
あー！
これ持ってるよ、バラモンの家族。
バラモンの家族、あー。
バラモンの家族ね、ちょっと悲劇なんですよ。
読み切りから見てました
よ。そう。あれね、榊原生徒っていうね、ちょっと凶悪殺人が起こって、殺人鬼の家になんか、バラ、なんかちゃうわ。なんかバラモンっていうキーワードを使ったのかな、そいつが。
それで、
もうダメ
だな。宮下明先生は何も悪いことはしてないけれど、まあ、 唯一罪を言えばバラモンの家族っていうタイトルをつけたことですね。
そうですね。
なるほど。
そう。
あで、まあその後に爆弾。爆弾ね。まあ、爆弾ももうなんか、またダメそうな。
いやいやいや。
なんか問題起きたらなんか。
バラモンはまあまあ、ま
あ、あれなんか問題起きたから連載なくなったんじゃないか。
違う違う。
あれ打ち切りですか？
打ち切りですね。
あれ奇跡的な打ち切りをした漫画なんですよ。爆弾っていうね。いや、
ジャンプって、これ、どんだけ、ね、どんだけ人気があった作家先生でも、
もう、
ゆたまこ先生だろうが、車田正美先生だろうが、宮下明先生だろうが、人気が、じゃ人気修行主義だから、
そうです。
アンケート、の陣が悪かったらもう本当コミック一巻分で打ち切りますからね。
いやそうですよ。
あれすごいですよね本当に。
もう
無情というか非情というか冷酷というか。
もう恩をあだで返すスタイルで主演者やってて。
で爆弾は何巻だと思います？
何巻にあったんです。僕の体感だとあれもう半世紀にわたって
みたいな。いやいやいややってねえよ。
50年ぐらいですかね。
全一巻です。
あ全一巻。でとにかく簡単に説明するとあるライバルと出会うことによって主人公がボクシングを始めて、まあ言ったら力士とジョーみたいな関係で始まった漫画のライバルが、ラスト1ページじゃないですね、あれ一コマですね、一コマで倒されて、説明でね、あのライバルの何々も倒しっていうでみたいな感じで、まあ、あの連載が終わった漫画があるんですけれど、
ジャンプの、その打ち切りの仕方の、そのまとそのなんだろう、漫画にそれぞれのまとめ方って、いろいろすごいのいっぱいありますよね。
そうですね。だからあのジャンプ作家の漫画太郎先生とかは、うん、あれはギャグでやってるんですよ。どこまで行ってもね。
どこまで行っても。
けどね、宮下明先生に関してはマジですから、江田島平八の話で行くと、やっぱり、その最後の方のね、
はいはいはい、
もう一番大きな大会
は、さっき聞いてた、
ね、
天頂五輪武道館ね、うん、
の後のやつ、
うんうん、あーセブンタスケンだ、
はいはい、
まあ、宇宙に幽閉されちゃうんですよね。
要するに、
うん、
江田島平八塾長が、うん、まあ人質にされちゃって それを助け出すみたいな感じでずっと長編をやってたんですけれど、
はいはいはい、
あれも衝撃でしたけど人質が最後自力で戻る
宇宙に幽閉されてるのに、宇宙空間を泳いで、なんか NASA のなんか宇宙船かなんかにたどり着いて、そこをジャックして、はい、地球に帰還するっていう。
一応ね、宇宙空間はね、泳げないはずなんですけれど、はい、まあまあまあ、キン肉マンも泳いでたんでね。まあいいんですよ。それはいいんですけれど、僕が言いたいのは、うん、お前を助けるためにやってたのに、自分で脱出するんかいっていう、
うん、
やっぱりそういう衝撃的なラストも、平気で。
セイントセイヤで言ったら、木戸沙織さんが自分で黄金の矢を抜いちゃって、
はい、
全員ゴールドセイント、
まあ、ミート
君、ね、
ミート君で言えば自力で引っつくみたいな感じですから。
ね
まあ、僕、ミート君がね、バラバラにされてくっついたら治るっていうのも今のところ納得はしてないですけど、まあまあまあ。
調子
だから。それより、
だからしょうがない。
それより納得してないのはやっぱり江田島平八が自力で戻ってきちゃうっていう。
しかも宇宙空間からだもんね。
根本的な話ですからね。目的をなくしてしまうっていう。
しかも大気圏を宇宙服だけで耐えてましたからね。
うん。だからあれはまあ、とにかく
打
ち切り、
ね、
あの頃打ち切りが決まったんでしょうね、多分。
いやでもあの後さ、その、なんかなんだっけ、男塾みたいな、学校と西の対抗戦やって、一応最終回だから。
そうですね。うん、ちなみに、その対抗戦が始まる前の、来週からは、
はい、
サッカー編がスタートって書いてありました、ね。
本当それ
本当です。絶対覚えてるんで。
でもジャンプのね、
そうそう。
事故予告
ちょうどね、
めちゃくちゃ嘘ついてくるもんね。
J リーグがすごかったんですよ。で、来週からサッカー編スタートって言った
の。それカーフキックサッカーのあれじゃないの？
何にもサッカー何にもやんなかったんですよ。あれ何だったんだろうと思って。
はい。
まあまあ。あとは、
相撲をやってたけどな。
あとは、なんか僕は、漫画派なのでアニメは見てないんですけど。
ああ、アニメもありましたね。
アニメの自習予告も、うん、なんかアメトークで取り上げられるぐらい、なかなか。
桃太郎が言ってくれるんですよね。
衝撃。
桃太郎ですみたいな感じで。
もう途中からもう、やっぱりボケが止まらないみたいな。やっぱり
声優さんもすごいな。
当時のアニメあるあるもあります。まあ、ミスター事故なんかそれの最たるもんですけれど、もう原作、
そうそう。
原作ほったらかしみたいな過剰演出。
暴走だよね。うん、アジオのね。なんかちなみにね、男塾ね、劇場版もあるって知ってますか？
アニメですか？
そう。
東映漫画祭りで？
あったの。
うん。いや、僕、東映漫画祭りはほぼ行ってましたけれど。
じゃなくて確かセイントセイヤと2本立てだったかな、
はい、まあ当時はね、うん、2本立て3本立て4本立て当たり前でしたから、
うん、
どこの話やってた
の？いや、どこの話っていうか
別の話ですよね。
そうそう、オリジナルだから同じぐらいだけど、なんかアメリカのなんか強いやつら戦うみたいな。
マジっすか、
うん、面白かったっすよ結構。
じゃあ J が活躍してんじゃないですか。
J はね、なんかね、あのビリヤードを使う、ビリヤードみたいなボールをポンポンポンって打ってくるやつとパンチで打ち合って
る、うん、いや、何の話してんの？
え、
何の話してんの？ビリヤードの話してんの？何の
男塾の
話。あ、男塾の話してんの？うん、ああ、そうです。
まあだから、男塾ってなんかその、まあだから、まあけど、鉄拳玉使うやつとかいろいろ出てくるじゃん。
だから、当時、僕らはなんかちょっとこんな感じで喋っちゃってますけれど、はい、本当に人気があったということだけは伝えておきたいです、ね。ま
ああとね、続編もだって、暁男塾とか。
ああ、そうですね。息子の話。
極め男塾とか。もうちょっとね、最近のちょっと男塾が僕ちょっとついていけてないんですけど、いろんな意味で。
う
ん。
あ、
まあ、でも先駆けは間違いなく、傑作なんで、
まあ、そうやってね、リバイバルされるっていう時点で、まあ、当時人気があったということは間違いないんですけれど、まあ、最後はね、まあ、あのどう考えても打ち切り感で終わりましたけれど、め
ちゃくちゃ言っとんな、
はい、
でもちゃんとみんな最後卒業して終わるからね、卒業式で終わるからね。
あ、そうなんですか。
そう、
ジャッキー先輩も卒業できてるんですか？
分からない。まだ支配してるかもしれない。まだ多分
10年ですよね、それ。
まだ支配してる。
あれ、まだ支配してるんだ。
てか、ジャキ先輩死ぬから。
え？
ジャキ先輩死んじゃうから。
だって生活してるんですか。
ジャキ先輩死ぬから。
死ぬ？
うん。ネオとの戦いで死んじゃう。
あ、そうなんですか。
スパルタカスと戦って相打ちだもん。
あ、そうなんですか。
そう。
ほんで生き返るんですよね。
先駆けの時点では、
あら。
生き返らない。でも、暁にはなぜか息子が出
る。いや。いつ毒眼鉄先輩は生き返るんですか？暁とか、いろいろありますけど。まだ。
まだ。
今日時点では、今日時点では生き返ってない。
なんかね、なんかよくわかんないんですよね、あれも。なんか、
あ、そうですか。
なんだろう。パラレルワールドからのか何なのか。あの、プレイボーイで宮下明先生が書いてた、天より高くってやつがあるんですよ。知ってます？
ああ、ありますね。
あれだと、確かジャキー生きてんだよね。
じゃあジャキーで毒眼鉄。
あ、毒眼鉄は死んでるから。
あ、毒眼鉄は、
毒眼鉄出てこないよ。
あ、そうですか。うん、じゃあちょっとこの番組を通してね、ちょっと署名活動していきたいですね。
毒眼鉄を復活させろと。
毒眼鉄を生き返らせろと。
変焼器と、男爵Dのも、3人セットで。
そう、3人を、別にもう、あの、話に出てこなくてもいいので、せめて生き返らせてください。
ちなみにあの、男爵Dのをもじったプロレスラーで、男爵Dのって人がいるの知ってます？
はい。
男色 D
のっていうね、うん。
ドラゴンゲートっていうプロレス団体に出てくる人
で。ああ、そうなんですか。
えぐい技を使いますよ。
もうそのね、リングネームもアウトですけどね。まあ、なんか。
全部アウト
や。なんかやっぱ令和に話すとなんか違和感を感じちゃう話題が多いですけれど。
これもまた多様性。
多様性ですよね。いや、だから本当に、まあ、オープニングで話しましたけれど。
まあまあ、まとめると、
まとめると、
はい、男なら死ねえ。
ああ、なるほどね。はい。だから男なら死ね、死ねという漫画です。
そうですね。
で、その意味をどう捉えるかは、皆様それぞれですけれど、宮下明さんが言ってるのは本当に死ねってことですかね。あの、ある意味とかじゃないですかね。うんうん、男はもう死ぬことでしか、はい、価値を生み出せない、そんなもんです。幸せになるのは、女子供だけでいいんですから。男は死ねですよ。僕もこの収録だともう死にたいと思いますけれど。
ちょっと待ってよ、払いて。
そんな気分にさせられる漫画ですね。
もう一回読まなかんわ、先駆け男塾。
読むと死にたくなる漫画っていう。
令和の時代にもう一回読まなかんかもしれない。
いいですね。だから、まあちょっとね、僕も、やっぱりこう日々にね、追われたりとかで、まあちょっと今現在。
そういえばなんかあの、はい、日々追われてるで思い出したけど、
ほう、
なんか最近ある漫画を追いかけてるそうじゃないですか。
ああ、そうなんですよ。うん、だから僕、まあ漫画はね、今でもすごく多分普通の人よりたくさん読んでると思うんですけれど、
はいはいはい、
やっぱりね、全部読むのが苦手で。
長いとでしょ？
一巻と最終巻を読むのが好きなんです。趣味。
はしょってんな。
趣味一巻と最終巻を読むことなんですけれど、 夜遊びっていう、まあもちろんね、うん、みんな知ってると思いますけれど、はい、アーティストがいるんですけれど、その夜遊びの新曲でアンデッドっていう曲があって、でそれをねバイトの子に教えてもらって、
はいはい、
まあすごいアニソンっぽい曲なんですけれど、はいはい、すっごくなんかそれにハマってしまって、したらそれが化け物語というアニメの主題歌だっていうことを知って、はいはいはい、でその化け物語の原作者
西尾維新先生
が僕の好きなメダカボックスっていう漫画の原作だったので、でねうん、あまあもちろん存在は知ってたんですけど、はいはい、長いという。
あ、化け物語が？
が。
あ確かにシリーズだね。
どっから読んでいいのかわかんないみたいな状態だったんで、手をつけてなかったんですけれど、はいはいはい、ちょっと今回その夜遊びの曲入りで、
はいはい、
ちょっと化け物語に興味を持ってて、
はい、
1話だけ読んだんですよ、また。
はいはい。
はい。だから、
面白かった。
あとは最終巻を読むだけの予定なんです。
待て待て、う
ん、ちょっとこれを話したら、なんか杉が化け物語読んでると。
はい、前回持ってますよ。
なんならアニメも。
アニメは、ちゃんと見てないんだけど、劇場版を書くと、去年やってて、
とにかく、次は化け物語に関して知ってるということなので、
そうですね、アニメそんなに追っかけてないですけどね。
ちょっと接骨院の本棚で、うん、取り上げ、
次回行きますか。
本当ですか、
う
ん、なんか、忘れてる気はしますけれど。
ちゃんと読んだよ。
違う違う、そうじゃなくて、何か、この番組でやるべき、やるべきことを忘れてる。
ブロークマリコやらなあかんだけど、すいません、もうちょっと。
忘れてる気がするけれど、うん、次回は。
ちょっと半年のね、リハビリもしなあかんからね。
そうなんですよ。いろいろな、僕の、まあ、腰に始まりね、首に始まり、精神に始まりね、うん。ちょっとまだ、
満身創痍だからね、まだ。
男塾も初日で辞めちゃったんで、ちょっとまだ、満身創痍なんですけど、ちょっと化け物語を、ちょっと知りたいなっていうので、
ね
うん、じゃあ次回、いいですか？
いいですよ。
あこれ、ちなみに漫画であるんですよね。
そう、漫画は、オーグレート先生って言って、はい、天井天下とか、はい、エアーギアとかね、やってるめちゃくちゃ画力が高い。
絵が綺麗な。
そう。
もともとはだからこの化け物語は多分ラノベというか、
そうですね、小説ですね。そうですね、うんはい。ラノベアニメからのコミカライズですね。うん、まあ、まあ、最近、ちょっと前にマガジンで完結して。
まあ僕はちょっとね、小説もアニメもちょっと苦手なので。
漫画も苦手なのかよ。
いやいやいやいや、
アニメでしょ。
アニメも苦手なので、うん、まあちょっと漫画の化け物語をちょっと本棚から読ませていただいて、はい、ちょっと次回。
はい。
次回は、だまた半年後って。
いや、もう今月やるから
ああ、今月ね、うん。はい。やっていきたいなと。2025年はまたね。
はい。
この接骨院の本棚も、更新していきたいと思いますので、うんうん、まあ、ぜひね、まあ、この、皆さんは聞いて、また、2025年も、はい、よろしくお願いします。
はい。
ということで。
お願いします。すいません。本当に更新遅れちゃって。
いやー。
またね、X。
はい。
ハッシュタグ接骨院の本なので。
はい。
作品のリクエストもちょっとまだやれてない作品がどんどん溜まってちゃってるんですけど。
まあ、ようやくね。はい、ね。ようやくヘルタースケルターも前できたんだけど。
そうそうそう。うん。ヘルタースケルター面白かったな
ぁ。あの時も、トモプのリクエストには答えれてないですからね。
そう
最初に言っときますけれど。
いや、答えれてる。
そうですか。まあまあまあ。僕、だからね、胸キュンの、なんかトモプーが言ってる胸キュン青春ものの漫画ってあこういうことだろうなみたいな漫画も最近なんか見つけましたよ。
いちご 100%？
いやいや、だから最近見つけたっつってるじゃん。
あ
ーずーっと何止まってんの？なんかその小学生の時から。
いちご 100% 割と最近じゃん。
いや、最近じゃないから、
最近じゃないの。
多分、わかんない。いつやってたか知らないけれど。
ビデオガール？
ビデオガールじゃなくて。まあまあまあ、ちょっとね、そういうのも、いつかできたらいいなとは思ってます。
うん。
タイトル忘れちゃいました。
忘れちゃった
できねえよ。あ、こういうことか、みたいな。
なるほど。
なんかこう、イケメンと、なんか今時のアイドルとかで映画化しそうだな、みたいな漫画。
はい。ちゃん俺が嫌いなやつ
よ。いや、だから言っちゃう。そういうこと言っちゃうから、いつまでも、先駆け男塾とかね、ね、男色 D のとか言ってるんですよ。今年は変えてきますよ。もっと爽やかな番組にしてきますから。
いやー、できるかな。はい、
ということで、本当に、ね、まぁ、あ、ちょっと2回目の、
はい、
男塾収録なので、ねね、前回と多分喋ってること全く
違うよ、ね、
違うと思いますけれど、
まあまあこれはこれで多分面白いと思うんで、
はい、
また感想なども、
はい、とにかく僕がやるべきことはこの後すぐに、はい、パソコンの保存ボタンをしっかり押すというね、うん、これだけ
を忘れずに、もし今度あれね、あのミスったら、
はい、
油風呂の系で、
いや本当にその時はそうしてください、うん、まあけど僕はあの指引きちぎって当てに行きますけど、
ね、読書、はい、読書
あ、やっぱりね、やっぱ読書の話するとまたガンダムの話したくなっちゃうな。
ラーメンマン会またやるか。
また戦いラーメンマンだけ何回やってもいいっていうルールにしてもらえません？
ゆで卵先生だけ何回やってもいいっていうルールにしたからね。
もうあの、枯葉の話好きだな。と、うん、いうことで、
はい、
本当にね、2025年も、接骨院の本棚、は
い、そして南
田の時放送部をよろしくお願いします。はい、ということで、次、また、化け物語貸してね。
男なら死ねえ。
それではまた次回。さよなら。
さよなら。